精神クラブ代表質問浅野慎吾。1、令和元年度学力学習状況調査について。1、結果と分析について。質問、令和元年度の全国学力学習状況調査の結果、分析状況についてお聞かせください。答弁、小学校では、大阪府平均正答率を上回る結果となったものの、中学校では下回る結果となりました。記述式問題の正答率は依然低く、自分の考えを書いたり伝えたりする活動を効果的に取り入れ、アウトプットできる経験を積み重ねることが大切であると考えています。質問、他市では、国の子育て支援交付金を活用した調査を実施していると聞いています。子ども一人一人の課題に合わせて、今後の学力向上にどう取り組むのかお聞かせください。答弁、学習状況を経年的に見取ることができる市独自の学力や生活習慣の調査を定期的に行うことを今後検討してまいります。調査結果を用いて、学校と保護者が課題を共有し、課題に応じて個別学習や家庭学習の機会を持つことができるのではないかと考えております。2、マニフェストの実行について。要旨は3つあります。1、優先順位付けについて。質問、任期4年間を前期2年、後期2年で考えた場合、前期に重点的に取り組まれる項目についてお聞かせください。答弁、情報発信、市役所組織の見直し、公共施設の最適化、老朽化対策、財政運営の健全化に取り組んでいきます。また、世界文化遺産登録による事業実施や、イオンとの連携などによる町の活性化を図っていきたいと考えています。質問、優先順位付けの考え方についてお聞かせください。答弁、子育て環境の充実や観光資源を生かした町のにぎわいづくりに取り組んでまいりたいと考えております。質問、教育施策や公共施設の複合化施策の当初予算化についてお聞かせください。答弁、マニフェスト実施項目ロードマップを作成し、優先順位を定め、必要な予算化を図っていきます。2、令和2年度予算編成への反映について。質問、多額の予算を要する施策が含まれていますが、予算への反映方針についてお聞かせください。答弁、施策を実現するための財源確保が必要であり、新しい予算編成手法の実施準備を進めております。シーリング設定などを何らかの形で取り入れる必要があると認識しています。提案していただいている部予算の考え方については、引き続き検討してまいりたいと考えています。3、気候・人員体制への反映について。質問、気候・人員体制のスリム化への考えについてお聞かせください。答弁、今後の組織機構のあり方について、全庁的な意見集約を行っています。意見などを集約した上で、組織機構の整備や人員体制の適正配置を検討してまいりたいと考えています。また、必要に応じてプロジェクトチームや臨時的組織も有効的に活用してまいりたいと考えています。3、町のにぎわいづくりについて。1、各種団体、商店との連携について。質問、商工会との連携状況や今後についてお聞かせください。答弁、街中をめぐる工夫や消費喚起の工夫が不可欠であり、商店街、商工会と連携を強めてまいりたいと考えています。4、藤井寺市の未来をつくるためのチームについて。要旨は2つあります。1、観光拠点化のためのチームについて。質問、シュラホールの展開について、 プロジェクトチームが結成された目的・方向性についてお聞かせください。答弁、モズ古市古墳群の周遊ルート上のシンボル的施設として、シュラホールの活用方策、課題とその解決策、整備費、ロードマップの作成を検討してまいります。市長が指名する6人の職員とオブザーバーで構成し、中間報告を12月頃までに、3月末までに最終報告を目標に進めております。括弧2、チーム藤井寺について。質問、長期的に人員を入れ替えながら、継続して藤井寺氏の将来を考える政策集団として、チーム藤井寺の運用・活用が必要であると思いますが、お考えをお聞かせください。答弁、具体的な提案などが各担当課や職員からどんどん出てくることを望んでおります。8月に6年目までの職員が市長と市政に関する意見交換を行いました。今後も複数部下に関連する課題や匿名的事項について必要に応じて検討チームを設けていきたいと考えています。要望、当初予算編成への意気込みをお聞きしました。シーリング設定など相当の覚悟を持って臨んでいただけると期待をいたしました。特に平成30年度決算額をベースに予算編成を考えていただきますようお願いいたします。その上でマニフェストの推進実行ということになります。観光で人を呼び込むことは否定しませんが、その先の定住人口の獲得という目標のためのロードマップを明確に設定していただきたいと思います。教育施策についても、具体的な改善策については評価しますが、業者に丸投げし、形骸化することがないようお願いいたします。予算編成時期を常に意識して、前倒しで検討を進めていただくことをお願いいたします。